皆さんこんにちは。ふわっと政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。
はい、はい、今日はちょっと年末に決まったあの税制の改正の話をちょっと今日はしたいなと思って、
ラスボスを倒した後どうなったか、
どうなったかっていうところで、
はい、
あの毎年年末に、うん、あの自民党の中で、うんうん、あの税制改正を議論するっていう場があって、
はい、
でその税制税そこで決まったものがその次年度以降 の、
はいはいはい、
あの税制を決定する内容になる。
26年の税、
26年に、法律を通して、早いものだったら26年度中からだし、
施行されると
27年に
入るもの
もあるんで、
はいはいはい、
それはものによって変わってくるんですけど、
じゃあ割ともう早いものだと来年中に進むんですね。
進むものもあるんで、ちょっとそこを今日はその税制改正大綱というものを今日は取り上げていって、
うんうん、
ちょっとどういうふうな税制になっていくのかみたいなところを今日は解説していこうかなと思っております。で結構今まであの手取りが増えないとか、
うん、
あとは、ま、税金
高い
とか、
はいは
い
はい、
企業って結構内部留保を溜め込んで全然こう投資しないとか、
はい
ろ、
は
いろ、
はい、
日本経済停滞させてきたいろんなこうものが、
うん、
今回の税制改正で、まあ、どんどんこう崩れていってるというか、
う
突破していってるところが、
そんなに
あるので、
そんな話題になってなくないでも、
いやあんまり取り上げられてないですよ、ね、
あそうな
んだ。でもちょっとそこを実はすごいぞと、
へ
変わる可能性あるぞと、
あそうなんですね、
今日はしていきたいなと思っていて、
うんうん、
まあ、前提として今回まあ高市さんが政権、高市政権としては強い経済みたいなところを目指しているのと、
うんうん、
あと国民民主党も、
うん、
現役世代の手取りを増やすみたいな、
そうね、ずっと言ってるもんね、
言ってる
手取りが増える、夏そうそうそう、うん、冬みたいな、
で結構ここって親和性あるんで、この2つ、うん、ここの2つ の党、自民高市政権と国民民主党が、はい、一緒になって、結構こう押し通したもの、税制の中で押し通したもの、
関所超えましょうって、
そう関所を超えた結果が今回の税制改正大綱に出てくるかなと思います。ちょっとまず1つ目ですね、
はい、
まあ、これはニュースでもよくやっていた年収の壁、うん、
はいはいはい、
引き上げです、
ずっと国民民主が歌ってたやつ、
そうです、まあ、何なのかというと所得税、うん、働いていると収入に対して税金かかる所得税が今まで、うん、103万円だった
と、うんうん、2
年前までは、
はい、
で去年まで、103万円、去年ちょっと上がったんですけど、
ありましたよね、
まあ、もうその前まで103万円だったところから178万円まで今回引き上げられました。
だいぶ
だいぶ
上がりましたね、
ありましたね。これによって、まあ、学生さんとかパートの方が、はい、103万円を超えないようにシフト調整とか、
うんうんうん、
もう
年末に、ね、
年末にちょっと
働き手が減っちゃうみたいな、
今月ちょっとこれ働きすぎると超えちゃうんで、
うんうんうん、
みたいな、だからそういうコミュニケーションというかそういうことが起こっていったんですけど、はい、今回のこの引き上げによって178万までは壁がない状態になって、
うん、
よりもっと働ける状態になったっていうのが一つ大きな部分かなと思ってますと。
これは今年は関係ない、来年から、
来年からです、
来年からか、はいはい、
で納税者の8割ぐらいまでこう恩恵があるような設計になったので、
すごい、
まあ、現役世代全体の手取りの底上げにつながるっていうふうに言われていると。
東野さんの2万4系が
ちょっと恩恵があ
る
いただいていただけそうだなと思ってます。
本当に
本当にで、まあ、改正の背景からちょっと簡単に話すと、
はいはいはい、
103万円っていう基準っていうのは、
はい、
1995年から30年間ずっと据え置かれていて、
うんうんうん、
全然変わってなかったんですけど、
なんか、うん、本当はここってなんか連動して動かすべきだみたいな話ですよね。
そうそうそうそう、インフレとかに、
はい、
とか最低賃金とかに、
うん、
連動していかなきゃおかしいよねみたいな議論を国民主党がやっていたんですね、
うんうんうん、
国民の生活がインフレで高くなってるのに、収入としては103万円で壁設けられてたら、
もう実質ね、
実質増税というか、
はい、
重税感
重くなる。収入は伸ばしたらあれなのに支出はどんどん伸びていくみたいなね、
みたいな。で、まあ、今回高橋政権強い経済やっていくというところもあって、はい、国民主党の意見っていうのはどんどんこう取り込む、
うん
う
ん、
素地はあったというところで、今回国民主党と合意して、はい、今回 の, 年金の年収の壁を引き上げるっていうところを、うん、来年度の本予算の成立とバーターにして、
へ、
来年度の本予算
を、はいはいはい、
成立認めてくれる代わりに、
うん
うん、もう178円まで上げるよと、
なるほど、ね、
取引をして合意に成り立ったというふうに、はいはい
は
い、
なんか来年度の予算も出て国債がいくらになりそうとか言ってますもんね。
それがもう国民主が合意してくれることが
決まったからか、
ほぼほぼ確定になってますと今の時点で。なのでもう来年度予算は自民党もそうだし維新もそうだし、うんうん、国民も賛成してくれるから、
はい、
もう
間
違いなく通るっていう状態まで持っていけたと。
早いのか。
早いですね。そういう意味ではこの178万っていうのはそういう政治の安定化というか来年度予算の安定化っていうところも踏まえて、
うんうんうん、
上げられたっていうところ
が
ありますと、
うんうん、
で今回 の, 引き上げに対しての結構ポイントとしては物価連動性の導入をするっていうところで、
じゃあもっと上がっていく可能性ある、
今後上がっていきますというところで、
はい、
直近2年間の物価指数、
うんうんうんうん、
消費者物価指数の上昇率に合わせて控除額を自動的に調整する仕組みがもう入ってるんで、はい、なので、2年後にまた見直すときにもその自動的に引き上がる部分が反映するっていう、インフレ率に連動する、 2% 上がったら 2% 上がるみたいな形で、連動して上がっていく形になっているっていうのは結構今までできてなかったところになってます。確かに
海外と同じような感じになって
ます。ですこれの目的としては隠れた増税っていわれるブランケットクリープっていう、
うん、
ちょっと難しい言葉あるんですけど、それを抑制するというか防止するために、
はい、
まあ、物価とか給与が上がっても税金のこう枠が固定されると結果実質的な税負担が増える、
うんうん、さっきみたいな、ね、
さっきの100
収入は全体的に伸びる中で、
そうそうそう、税金の壁は一定だったら
そのままだと増えちゃうもんね、うん、
ずっと増税みたいな、
はいはいはい、
まあ、これを自動的にルールが自動調整させるみたいな形で、
うんうん、
まあ、安心感あるし、
うん、
今後そういう隠れた増税みたいなことが防止できる形になるっていうのが今回の導入の目的 で、
はい、
でちょっと内訳をもうちょっと詳しく、178万の内訳をちょっと詳しく見ていくと、
はい、
今言った物価上昇分の自動調整っていうところと、うん、プラス性的な上乗せ特例みたいな、これ2つで構成されていて、
はい、
自民党はずっとこだわったのは、いや物価連動はいい、
はいはいはい、
けど最低賃金はやりすぎだっていうのが自民党の意見で、
なるほど、
まあ、経済学的でも、まあ、その自民党の言い分分かるというか、物価インフレ率に合わせて税金を上げていく、
うん、
壁を上げていくと隠れた増税部分がなくなるから、
うんうんうん、
そういう対応できるから物価上昇に合わせましょうっていうのをずっと言っていて、
なるほど、
自民党は上げるとしてもそこまでみたいな、
うんうん、
っていうところでそれも取り入れましたと今回は。なので、物価上昇に合わせて、いくらみたいなところを加えたんですけど、これだと178に全然到達しないと、
は
い、で国民民主が178にこだわったのは最低賃金に合わせるべきだっていう、
はいはいはいはい、
議論で、最低賃金だとその働き控えの時間、103万円だった、うんうん、だった時に何時間働ける、年間 何百時間働けるっていうのに対して、うん、その最低賃金が上がってるんだからその働く時間って減らされるやろというところで、ちゃんとこう最低賃金に合わせようと いうのが国民民主党。
なるほど。せめて同じ時間働いても取られないようにっていう。
でそこで攻防してたんですけど、
はいはいはい、
あの今回あのそこを178万まで上げようっていうのを特例としてもうポカンと上乗せする。これが政治決断、高橋さんが決断して、
なるほど、
じゃあそこまで上げるからあのちゃんと来年度の予算賛成してねっていう合意を取ったっていう、うんうんところ
ですね。はあ、で一旦上げてそこから上がるのはインフレにっていう感じで、
そうです、そうです、はいはい、っていう形であのインフレ対応プラス178万円の政治的な上乗せみたいなのが今回あの実現できたという形になっていて、
うん、
まあ、あのなんで今後あの経済成長していったらとかインフレが上がってきたりとかってした時にも、うんうんうん、これが自動的にこう上がっていくんで、
うんうん、
あのなので増税に重税化みたいなところは今後は軽減されるんだろうかなというところが、まあ、この年収の壁問題の、
いいじゃないですか、
今回の改正の、
ね、ちゃんとね大きくなったら
ですです
大きくしてくれると、
そう、ね、子供に小さい体の子供に服をその時当てても、
うん、
もう中学生
すぐ大きくなっちゃうからね、
でも小学生の服ずっと着せてたんです
よ、かわいそう
ちゃんと年に応じて体の大きさに応じて服を買いましょうみたいな形になったと、
まあ、当たり前
そう当たり前だったんですけどデフレすぎて、
あ
今までが30年間デフレすぎて忘れてたんですよ、は
い
はいはい、30年前はやってたんですよそれ、
あそうなんだ、
やってたけど、はい、デフレでもう官僚もそれやるの
忘れちゃう、
忘れるというか知らないという
なるほど、あやり方
も
ね、
やり方もう定年しちゃったりとかしてるから、
あ
からデフレしか知らない人が
生きて
るから、
はいはいはい、
だから今回もう当たり前だけどインフレになったんだからそれに対応した税制にしましょうよというところ
を
実現できたというところですね、
う
んうんうん、で2つ目大きなところが金融とか証券に関わる、
はいはいはい、
もう投資家の立野さんに関わる部分なんですけど、
確かに重要だ、
ここがNISAの、
あ、NISA ね、
子供NISAの、
はいはい、なくなっちゃったもんな、
NISA をあの0歳から拡大するというところが今回決まりましたと、う
ん
う
ん
うん、
はい、
今までは18歳以上からしか NISA って使えなかったんですけど、うんうん、それを0歳から17歳のところも拡大をするという、
いやすごい、
これによって投資枠としては年間60万まで、17歳以下は60万、うんうん、万円まで投資枠できて、で最大というか全ての金額としては600万
はいはい、10年分か、
10年間投資できるような枠が、
なるほどね、
できましたと、
ね、うち子供3人いるんですよ、
なので60万かける3で180万、
で自分のニーズ枠も考えたらね、
もうとんでもない、
妻のニーズ枠も考えたら
とんでもない、
埋めらんないけど ね
埋めることはもう考えない、
まあまあまあ、まあ、10年かけてもいいんだもんな、
そう埋まんなくてもいいんですよ、
うんうん
一定ね、あの子供にどれぐらい残したいかで積み立っていけば、
ね、それいっぱい残したいけどね
っていうところで、
はいはいはい、
あの向かい前の子供のに子供兄さんは多分18歳まで一切引き出したらダメみたいな、
あ
そういう制度だって、
はいはい、
あの使い勝手が悪くて、うん、なかなかこう使用が広がってなかったっていうところが、
うんうんうん、
まあ、今回12歳以降であれば、まあ、教育費とか、
あ、
まあ、中学生から私立行く、
ね、
でもそこのお金使いたいと
か、はいはいはい、
そういうあの子供の目的であれば、
はい、
あの払い出し可能なので、
なるほど、
そうあの
早めに使い出せるんだ、
そうそうそう、そこが
大学用じゃなくて高校用でも中学
用でもできますよっていうところが、あの使い勝手の向上が見込めるから、まあ、これでよりこう使う人も増えるんじゃないかというところになってますと、うんうんうん、
確かに
いうところですね。
これ、まあ、
それが、
うんうん、う前のやつのロックは変わらず、
変わらないです。
ああ、
さあもう変わらない。これからの話です、ね。
しょうがない。
仕方ない。で、まあこれはやっぱり若者世代というか現役世代、子供を持っている現役世代への支援みたいなことだったりとか、
はいはい、
あとは国内への投資を促進するみたいな意図もあるのかなと思っていて、まあ、なかなか国内に今、はい、S&P とか、
そうね、
海外にどんどん行っちゃうんですけど、
NISA 使われてる先って結構ね、
そうそうそうそう、
アメリカ株って、あとオルカンとかが人気ですよね、うん、オルカンとか
けど、まあ、あの国内の株式 指数も対象枠増やしたりとか、NISA今回、うんうん、子どもに拡大するだけじゃなくて、いろんな改革、国債の比率が高いところにも投資できるようにするとか、
国債、はいはい、まあ、上がってきましたね、金利はね。
みたいな、そういうちょっと対象額を対象とする投資額を広げていって、まあ、できれば国内にみんなに投資してもらいたいみたいなところはありそうだなみたいなのは、ね、じゃあちょっと難しいですけどね、これは。
まあ、SP とかに行っちゃうのがね。行っちゃう
とか、まあ、でも今年の国内の、はい、ちょっと話しずれますけど、うん、国内の伸びって S&P よりも日本、
うんうん、確かに日経平均の方が高かったか、伸びてるんで、
これが、まあ、ずっとは続かないかもしれないけど、それがまあ定期的に起こっていけば、国内
回帰というか、
回帰みたいなのが上がっていくんじゃないかなと、
う
ん、
まあ、一定親が SP500 に振ってたら子供は国内にしようかとか ね、あるかもしれないですね、うん、確かに。
でもう一つでかいのが、はい、仮想通貨の分離課税化。
おお、出ました、やっとね、
やっと。
ここも国民民主さんがずっと言ってたやつかな。
これもそうですね、国民民主さんが言ってたやつで、
ビットコイン
そう
とか、
今までは総合課税って言って、
いや、でかいっすよね、
その収入に応じてどんどん税率が上がってくるっていう、うんうん、だからめっちゃ例えば1億とか、
はい、送り人になっちゃったら、
そうなって売ったら 55% 税金引かれますみたいな、うん、なんかそういうことが起こってたんですけど、
だからみんな海外に逃げちゃうみたいな、ね、
逃げちゃうみたいな
はいはいはい、
それが株式と同様に一律 20%、
うんうんうん、
20.315% の、分離課税にできる、
なるほど、
いうところが
ようやく
大きいというか、うん、まあ、これによって、うん、ちゃんとこう仮想通貨とか、
はい、
なんか自分の知り合いとかにも仮想通貨めっちゃ儲けてる、
うんうん、
高くなってるけど、うん、売ったら税金かかるから売れないみたいな、
うん、はいはい、塩漬けじゃないですけど、
塩漬けみたいな、
うん、
それが、まあ、なくなるみたいなところは大きいんじゃないかなというところで、ね、まあ、これはあれですね、なんか Web3 とかブロックチェーンとか、まあ、そういう、はいはいはい、産業をよりもっとこう、なんだろうな、浸透させていくっていうところを目的に、うん、もうちょっとその仮想通貨に対してもちゃんと投資という投資対象として、はい、まあ、認め出してきているみたいなところが今回の改正の、まあ、国民主からの要望もあって、
うん
うん、変わってきたっていうところが、
確かにこれ日本人が出てっちゃう、技術者も日本でやってたら税金高すぎてあれなんで、うん、シンガポールで やっちゃうとか、
うんうん、
結構あったりしたんで、人材流出を防ぐみたいなところも多分寄与しそうというか、
そうですね、
うん、
ですね、
いや、ようやく、これいつから、来年もこうなるんですか。
法律できて、いつのタイミングか、来年からなのか再来年なのか、ちょっとまだ分かんないですけど、
うんうん、
まあ、近いうち2年以内には間違いなく、
じゃあ2年間は塩漬けかもしれない、
かもしれないんで、
なるほど、
まあ、その間に上がってくることを期待して、
いや、怖え
で、次ですね、それの代わりじゃないですけど、はい、ちょっと課税強化もありましたと。
出ました、
1億円の壁是正で、
1億、
これが、まあまあ、
シスさんがなんかツイッターで言ってたな、俺じゃんって俺をターゲットにしてるじゃんみたいな言ってたな。
これが、まあ、年収の壁打破とかで、まあ、財源が必要になったっていうのもあって、
はいはいはい、
あとは富裕層の、超富裕層の人が、
はい、
給与所得者よりも税負担がこう低くなるみたいな、
金融所得の人が、
そうそうそう、はいはい、不公平感の是正みたいなところが目的らしいんですけど、
うん、
なんか税率が、22% なんですけど今、
うんうんうん、
そこが 30% 引き上がったみたいな話だったりとか、あと控除できるのがなんか 3.3 億だったところまでから 1.65 億円まで半減されたみたいな、
なるほど、
ちょっとよくわかんないんですけど、はい、でかすぎて金額が、
富裕層からしたら
やばいらしい。楽天の三木谷さんが猛反発してますと。
楽天はもうちょっと頑張ってくれって感じだけど、
三木谷さんが、はい、こんなことをしたら
社長やってらんねえって、
そう、日本で 増税ばっかりして全然成長できないぞと、海外そういう富裕層も逃げるぞと猛反発してるんですけど、
はいはいはい、
まあ、あの俺らからすると、うん、その熱量で消費税増税の時言ってたのかと自分のことだから言ってんじゃねえかとちょっと思って、
まあ、消費税増税とインパクト違いすぎるんじゃない、でもスーパーだと半分持ってかれるんじゃんみたいな、
みたいなね、
そんなね、
なんかそういうところがあるんで、
なんか前澤さんも集まってちょっとこれに反対するなんかもっといい案出そうぜみたいな、
うん、
呼びかけてましたね。
そうですね、
俺行くわってホリエモンが反応するみたいな、
まあそういう超富裕層たちは今多分危機感を持ってこれに反対しようとしてる、
危機感持てるようになりたいですね
っていうところで、まあ これで結構でも財源としては6000億円ぐらい、
うわすごい、
これでできるらしいんで、
あ
さっきの年収の壁と言ってこいで、
わそうなんだ、
もうらしいんで、チャラらしいんでまあそれはちょっとやりすぎなんじゃないか説もあったりするんですけど、
確かに、まあ確かに富裕層が国外に行っちゃうは不安っちゃ不安ですよね。
そうですね
どうなんだろう。
3つ目っすね、これが法人課税、はい、これは結構高市政権の方針が色濃く出たもので、
はい、
結構なんです心象筆伐というか、いいところには伸ばして悪いところにはもう罰するみたいな、
罰する
みたいな、なんか税になっていましたと、
はいはいはい、
で今までってなんか広く薄くこう恩恵を与える法人税率をもうまんべんなく引き下げるみたいな、うん、なんかそういうことをやってたんですけど、うんうんうん、
あ日本高すぎるから
そう
引き下げて海外水準まで下げていこうみたいな、
全部に恩恵が与えるようにみたいなやってたんですけど、もう今回は投資とか賃上げに本気な企業には徹底的に優遇して、
なるほど、
もう何もしない企業には、はい、まあ、厳罰を課してないけど、
ちょっと厳罰
あの税率高めるというか、
なるほど、ね、
みたいな、そういう結構スパルタな方針に移行しようとしているというところが見えてきていて、
はいはいはい、
まあ、あの内部留保がめちゃめちゃこう積み上がってきているので、多いですよね、うん、まあ、それをちゃんと国内投資とか、
うんうん、
あとは賃上げに促すみたいなところが目的としてありそうだなと思ってますと。
だからもう日本の企業にお金吐き出させようとしてる。
そうですそうです。で一番のこの、施策としては
、
はい、設備投資減税をやろうとしていて、
なるほど、
一定規模の投資、
はいはいはい、
大企業だったら35億円以上の投資とか、
う
ん、中小だったら5億円以上の投資に関しては、
はい、
あの即時焼却できます。
あ、なるほどね、
これアメリカでもやってたやつですね、
はいはいはい、
その年に即日焼却できて、
はい、
できますよ。もしくはまあ 7% の税率控除を選択できるみたいな、
あ、
ま
あ、
選べるんですけど、
税額控除でもいいんだ。
どっちでもいい。
いや即日焼却だとその年の PL が悪くなるじゃないですか、見え方が、うん、それってどうなのかなと思ったんですけど、単純に税金を下げてもらえるっていう可能性もあるのか。
それ企業が選択できるんで、
へえ、
そういう意味で、
それいいかもしれないですね。どんどん
網を出していくというか、設備投資をして供給力を強化するみたいな高橋さん の、うん、あの方針を税制でも実現しようとしている
、ね、企業側に結構圧をかけてるんですね、こうやって。
そうです。 あとは研究開発に対しても、
はいはいはい、
あの特定の領域、 AI とか量子とか宇宙とかみたいな、うん、そういう戦略と技術領域っていう特別にここは注力すべきみたいな領域に関しては、
はい、
あの最大40から 50% の異例の税額控除を設定して、もうどんどん国内で研究を開発できるような技術力をどんどんこう守るような
、なるほどね、
保障的な、
日本でやろうよっていう、
そう、日本で研究しようよ、日本で設備投資しようよみたいなことを税制としてどんどんやっていってる。
ちょっとアメリカのトランプじゃないですけど、
そうですね、トランプも
ジャパントランプっぽい
っぽい感じですね。であとはその分あの税制優遇を、優遇措置をどんどんやってたんですけど、
はいはい、
特別租税措置みたいな、あ、租税特別措置かっていうのがあって、これ何かというと、はい、あの、まあ、賃上げしたらあの税制優遇しますよとか、
うんうん、
あの結構こう無駄な結果研究開発したら税制優遇しますよとかやってたんですけど、うん、調べてみたら、はい、それを入れる前と入れる前だと全然研究費上がってないとか、
あ、
もともと賃上げしている、賃上げする 予定のところに、はい、たまたま税制優遇が入って、
なるほどね、
なんかそういうことが起こっていた、ラッキーみたいなそういう意味ないよねっていうことになったんで、まあ、大企業に対してはもう賃上げして当たり前の世の中になってるから、はい、もうそういう優遇措置は廃止しますよと、
なるほど。
で、まあ、中小企業は、まあ、あの防衛的な賃上げとかしなきゃいけなく
て、うんうん、人が出てちゃうから、ね、から
まあ、そこは、まあ、現行制度まだ維持はする。
なるほど。
なので大企業はもう賃上げできるほど内部留保あるから、はい、あのもうそこはちゃんとやりましょう、その分あの研究開発とか設備投資したところに減税します、うん、みたいなことを、うん、あの決めたというのはすごい面白いなというところですね。であとはもう賃上げとか投資とか両方を、うん、あのどっちもこう基準に以上しないと企業に対しては、はい、そういう優遇措置をもう一切利用できなくなるとかみたいな、そういうペナルティーも入っているらしくて、
利用できなくなるってなんだ、
あだからもう法人税が一律いくらって決まっているところを、はい、この、優遇で何パーセント削減しますよ、うんうんうん、落としますよみたいな優遇措置が今まで行われたんですけど、
あったんだ、
はいはい、それをもう、もう賃上げと投資をしないんだったらもうその優遇措置は一切使えませんっていう、
あ他にもあったのね、
そういろんな優遇措置があるんですけど、
はいはいはい、
それをなくす、
わ
ペナルティーですね、
じゃ増税になるんだ、
増税
単純に、
はいはい、でも内部留保あるからやろうってのはできるよねっていうそういう話があっていて、
は
あ、まあ、これはあの今までの宮沢さんが、
はい、
あの税制会長をしてた時は
すごす、
はい、なかなかできないというか、
へえ、
あのやっぱ減税なんであんまりやりたくないし、
うんうん
うん、あとなんか 税のことは俺らで考えるみたいな、
はい、
自民党の税調のインナーでしか
インナーってやつだ
決められてなかったところが、はい、今回もう官邸から送り込まれているというか、
はいはいはい、
高市さんに親しいなんかあの意向を踏まえた人を送り込んでいたりとか、うん、
はい、
税調会長も税の人じゃないというか、
はいはいはい、
変わったりっていう、うん、もう中を変えたんで、
はい、
小野寺さんに変えたりとか、
うんうん、
いろんな中を変えたことによって、
はい、
高市政権としてやりたいことを税の中で反映できる状態になっていたっていう、
なるほど、
そこが結構大きい、
やっぱラスボスの存在でかかったんですね、
いやでかいですね、
変わった時、ね、ちょっと株価上がったもんな、確かにな
んであのこれがうまくいったら、はい、ちゃんとあのなんすかね、投資が国内で投資できて供給力が強化できて、うん、
はいはいはい、
今までこう GDP が上がらないのは需要が低かったっていうのがあったんですけど、はい、最近だとなんか供給
不足
で、うん、なかなかこう発注は多くなってるけど結局納品が遅れて
スイッチ2みたいな、
そう GDP にあの GDP のなんか直近だと下振れたみたいな話も、
はいはいはい、
あれは中身よく見たらあの需要が足りないんじゃなくて需要はあるけどもともと見込んでた、うん、あの納品日より遅れたから結果それが
後
ろ倒しになっているみたいな、
あっていうしかもなんか建設の基準が駆け込みがあったとか、なんか
あそれも
ありましたよね、
それもある、あのその話ともともとの、
うんうん、
あのそれで GDP 下がったって話と、あと見込み、あのこう下がるって見込まれてた時よりも実際閉まったらもっと下がってたみたいな、
あなるほどなるほど、
こう実際閉まったらもっと下がってたの理由が、
はいはい、
遅れだ
ったと、
だから需要が弱いんじゃなくて供給が弱いというか、
なるほど、そこがみんなもっと作んないとダメなんだ、
そうなってるっていうところをこの税制改正であの改善していくというか、これは来年度なんでもう
4月以降、まあ、投資をして
投資を伸ばせるような環境になってくるという話にな
る。なるほど。
まあ、今日
すごい
そうですね。大きなこう3つですね。あの年収の壁の話と金融の話と、
うん、
あとは企業の法人の話を話させていただいたんですけども、
うんうんうん、
まあ、これ全て改正に共通するところは、
はい、
まあ、お金をこう動かす人を徹底的に優遇するみたいな、
ね、なるほど、投資とかに
投資
だから留保じゃなく貯めるんじゃなくて次の成長に向けた支出をしていくところを後押ししていると、
個人に対しては壁を引き上げるからもっと、はい、働き控えせず働いてくださいと、
うんうん、
でどんどんそれをあの投資に回してください、NISAとか 回してくださいみたいな、こういう金融のところで、ニーサに回せばそのお金が企業に入って、
はいはいはい、
またその企業の中に対しては内部留保をするんじゃなくて、うん、どんどん設備投資とか賃上げ回したら税制優遇しますよみたいな、
うんうん、
みたいなところでどんどん国内で投資が行われる、賃上げが行われるみたいな環境を作っていくと、うんうんうんうん、で結果としてGDP が上がってい って、
はい、
またそれによって税収増えてくるとか、
うんうんうんうん、
みたいなそういう好循環を目指しているというためのこう税制に変わったかなというところで、結構この経営判断としても攻めをやらないと、
ね、
あの次の時代生き残れないみたいな、
うんうんうん、
ちょっと税制に変わってきてるんじゃないかなというふうに言われております。
なんかあれですね、国もそうです、東証の改革とかも結構そう同じ向き向いてるなみたいなところは、
こう内部留保を
溜め込んでるともうトピックスから外されちゃうとか、
溜め込むにはその理由をちゃんと理由を説明しなきゃいけないとか、
いやそうよね、
なんかそういうことをあの方向性としては示してきてるので、
はいはい、
税制とかその証券、
うん、東証改革とか
、うん、いろんなところ、あとは積極財政とかいろんなところでこうプラスに転換しようと今高橋政権しているので、
うん、
もう大きくこれまでとは変わってきてるなというのが見える。
だけど超富裕層はちょっと
そう、
そこはね、
そう、そこは多分あのそこを反対する性的リソースを、
はい、
あえて多分高橋さん取らなかったんだろうなと。
あ、
もうそこは折れるというか、まあ
はいはいはい、まあパイも小さいしねそこはね層がね
っていう感じなんじゃないかなと。
なるほどね、
おります。はい、
いや楽しみというか、あのビットコインとかはさっさと進まないかなみたいなところ持ってたんで、
うん、どんどん、ね、いいですね、どんどん動いてますねっていう、うん、今までの懸念、ずっとこう停滞してた課題みたいなところ
が、うんうん、確かに
この2ヶ月で、
確かに長年言われてたところがどんどん進んでるっていうのはありますね、
う
ん、
そうですね、
働いて働いて働きまくってんのか、
うん、本当に働いてます
すごい、
もう周りを巻き込んでみんなを
働かせてる、すごい飲み会なしで、
そう
巻き込むできるんですよね、本当は飲み会しなくても、ね、
そうそう、いやちょっとまたあの2026年度ですね、
確かにこれが実際に施行されていくのが来年か再来年なんで、 そのタイミングでまたウォッチしていきたいですね。
ですね、またちょっと取り上げていきたいなと思っております、
うんうん、
ありがとうございました。
ありがとうございます。もし今日の話がなるほどなと思ったら、ぜひ高評価ボタンを押して応援してください。
政治と経済のニュースを一緒にチェックしていきましょう。チャンネル登録して次回の配信を待っていてください。